今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書5章1節から18節。ヨハネの福音書5章1節から18節まで。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。もう数週間前になりますけれども、プロテスタント選挙150周年の集いというのが横浜で持たれまして、私も そちらの記念式典の方に行きました。その時にですね、アメリカやいろんな国からですね、日本人を愛して、そして自分の生涯を日本人選挙のために本当に捧げて、来てくださった方々のことを覚え、またその、孫の方がね、いらっしゃって日本語で話をしてくださった。それを聞いて私は本当に大きな感動に包まれて、本当に体が震えるほどの感動という喜びに満たされたわけですけれども、その時にですね、自分自身がパプアニューギニアに、数ヶ月間でしたけれども選挙に行った時のことを思い出して、十分できなかったなって、彼らが日本に来て日本の一人一人を愛して伝道してくれたことに対して私は十分できなかったなっていう思いは実は私は持って帰って来ました。するとですね、数日前ですけれども、パプアニューギニアから手紙が届いたんです。で、これを手紙をくれたのはヴィンセント・ナディっていう人です。私は1990年にパプアニューギニア の言語の研究と伝道に行った時に、村の若者たちを集めてですね、毎晩集めて、そしてメッセージをして一緒に祈るっていう会をしていました。そしてその時に、病気の人たちのために祈りに行ったりして、その中の多くの人たちが癒されたり、あるいは立ち上がったりするという、そういう不思議なことがあったわけなんですけれども、私 と行動を共にしてくれてたのがこのヴィンセント・ナディという一人の青年でした。彼は村のですね、村にある、教会の倉庫に押し入ってですね、物を盗んだりとか、そういうことをして、 してたことのある人だったんですけれども、でも一緒に、そのプレイヤーミーティング、祈りのグループをやって、そしていよいよ私がその土地を離れなければいけなくなった前の日だったと思います。私一人一人に、まだ10代20代の青年たち一人一人に聞きました。あなたはどういうふうになりたいですか、あなたはどういうふうになりたいですかというふうに、生涯にあたってあなたはどういうふうになりたいですかというふうに聞きました。そしたら多くの、その青年たちのほとんどはですね、私は父親のようになりますって答えるんです。私はジャングル生活をしてますから、みんな狩猟採集の生活ですから、父親ができることができるようになったら彼らはそれで OK なわけなんですね。だから私は父のようになりたいってほとんどの、人が言ったんですけども、このヴィンセント・ナビがですね、私は主のしもべになりたいと言ったのです。で、私は、彼の祝福のために祈りました。そして彼が本当に主のしもべになるということは、主の御声を聞いてそれに従って歩むことだ、まず本当に主の御声を聞くものとなることができるようにと言って、彼を祝福してそのパプアニューギニアの地を去ったんですけれども、彼はですねその後神学校に行ったんです。神学校に行ってセピック地方という地方でいくつかの開拓伝道を行い、そして今はそのセピック地方の教会の神学校の校長になったという、そういう、手紙でした。もちろんお願いも書いてあるんですね。お願いも書いてあって、それに学生たちに、進学校に来ている学生たちに、宿題を出したりテストしたりするのに、今ずっとペンで書いてるんで、コンピューターがあったらとっても助かるけど、なんとかならないかみたいな手紙がついてはいるんですけれども、まあ、もちろん彼はコンピューターをどういうふうに使ったらいいかということもおそらく知らなくて、コンピューターを使っている人たちの様子を見てコンピューターがあったらいいなと思って手紙を書いてきただけなので、日本からコンピューターを送っても日本語なのでね、使えないので、どういうふうにして彼のこの働きをねサポートしてあげたらいいかってことは真剣に考えていきたいと思っているんですけれども、おそらくコンピューターではなくて別の形で彼のその選挙活動を、私は小さいですけれども支援していきたいなというふうに思っています。いずれにせよですね、ちょうど150年の記念式典が終わったちょうどその後ぐらいですね、この手紙を彼が書いたのは。そして私は本当に十分なことはできませんでしたけれども、しかし主がこの技を行ってくださっているということを私は本当に知ることができました。この間私がですね、弱音を吐いて家内のところに手紙を書いた時のことをちょっと皆さんにご紹介しましたけれども、その時に家内が、あなたのパプアニューギニアの人たちに対する思いは主が聞いてくださっていると思う、それは主はそれを必ず覚えてくださっている、そしてあなたができることは限られているかもしれないけれども、主が永遠の時という中においてそれを必ず成してくださることを信じています、あなたができることをやって帰ってきてくださいと彼が手紙をくれたんですけれども、まさに私ができて、できることはしたことは本当に限られた数ヶ月間という期間の間でしたけれども、しかし主がこのことを成してくださっていることを本当に知ることができて感謝しました。共に感謝していただければ本当にありがたいと思います。コントローラーありますか。ありがとうございます、はい、今日はですね、今、ヨネの福音書を読んだところ、ベテスダの池と呼ばれるところで起こった出来事について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。なんて書いてあるかというと、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスは エルサレムに登られたというふうにあります。ヨハネの福音書っていう福音書はですね、ユダヤ人っていう時とイスラエル人っていう時って言葉の使い方意味が違うんですね。でイスラエルという時にそれは神様の民、神様が選ばれたものという意味であって、ユダヤ人という時には、アブラハム、まあ、彼らの祖先であるアブラハムの子孫かもしれないけれども、今神様の御心からは離れて自分たちが正しいと思う、律法に従う、律法を守ることだけを、第一とする人たちのことをユダヤ人というふうに言っています。でここでイエス様はユダヤ人の祭りがあってエルサレムに登ったっていうふうに書いて、でユダヤ人の祭りってそれはですね、主の祭り、神様が行われる、神様が主催する祭りっていうものとは違う、ある意味で人間が人間の思いによって行っている祭りである、その中にイエス様は入っていかれたんだっていうんですね。そして祭りが行われている神殿の方ではなくて、言うならば祭りからもう取り残されたベテスダの池というところにイエス様は行かれた。このベテスダっていうのは慈しみの家とかオリーブの家とかっていうような意味があるそうです。でどういうのかというと、どこかというとですね、これから行きましょうか。これ発掘されたベテスダの池の回廊だそうです。でもともとですね、ヨハネの福音書っていうのは他の3つの福音書、新約聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がイエス様のことについて、イエス様の生涯について書かれた福音書がありますけれども、その最初の3つの福音書は非常に共通点も多い、それに対してヨハネの福音書は共通点が少ない。だから最初の3つの福音書は実際にあったイエス様の生涯について書かれているけれども、4番目のヨハネの福音書は実際にあったことよりもむしろイエス様が霊的にどういう方だったのかということを書いていると言われることが多かったんですね。ところがこのヨハネの福音書だけに書かれているこのベテスダの池の出来事、これがですね、実はこのベテスダの池っていうのがね、発見されたんですね。20世紀の後半に発見されて、以前思われてたほどヨハネの福音書は事実に基づいてなくはない、つまり実際にあったことをヨハネの福音書も語っているんだということを今の神学者たちは考えるようになってきています。これがその発見されたですね、ベテスダの池の遺構であるわけなんです。これ何十メートル、10メートルぐらいですかね、こう下がったところにある。で場所はどこかというと、ここがベテスダの池です。で、ここに神殿がありました。でここに羊の門というのがあるんですが、羊の門というのは何かというと、この道を通って神殿で犠牲として捧げられる羊がこう入ってきてた道で、ここに羊の門で、羊の門と言われたというわけなんですね。そのさらに外にベテスダの池というのがあった。これは何をする場所であったかというと、こういうふうになっている。ここはですね、保養所だったんです。で、5つの回廊、と言われますけれども、1,2,3,4,5 っていうふうにですね、5つの廊下で結ばれていたと言われますけれども、北の池というのと南の池というのがあって、イエス様がこの病人をお癒しになったのは南の池の方だったと考えられている。でどういうことかというと、北の池に入った水がですね、水がと南の池がこうつながってた、水路でこうつながってたようです。そして北の池の水がある一定の高さになると、その水路を通って南の池の方に水がこう降りていく。だから時々ですね、南の池の方の水がこう揺れるわけですね。揺れるわけです。でそうするとですね、 どういうことが彼らは考えてたかというと、この南の池が揺れる時っていうのはきっと天使が降りてきてね、ここで水浴をする。だからその時にその南の池に最初に飛び込んだものは癒されるっていうふうに彼らは考えたようなんです。それはヨハネの福音書の、中の方にそういうふうに遺本としてですね、新約聖書の写本の中にそういうふうに書いてあるものもあるというふうに書いてあります。一番古い写本にはそのように書いてませんので、聖書の本文から、抜いて考えるのが正しいわけですけれども、そのように考えて南の池の中からですね、最初に飛び込んだ人が、水が動いた時に最初に飛び込んだ人が癒されて帰った。考えてみたらおかしな話であるわけなんです。つまり一番元気な人がね、他の人を押しのけて他の人を投げ飛ばして中に入れた人だけが元気になって帰れた、おかしな話ですね。そういうようなことがここで行われていた。つまりどういうことか、主の都エルサレムです。主の都エルサレム、神様だけが称えられ賛美され礼拝されるところで、そこにあったこの慈しみの家と言われるこのベテスタでですね、異教的な考え方による行いが行われていたということなんです。異教的な行いが行われていた。私たちの神様、天地を作られた神様はですね、他の人を押しのけて自分が最初に入った人だけを癒すような方ではありません。自分ではもう動けなくなった、そういう人たちに癒しの手を伸ばされるのが私たちの神様です。イエス様はユダヤ人の祭りが行われている時にここを訪ねられた。なぜここを訪ねられたのか。それはイスラエルの神、天地を作られた神は水が動いた時に最初に飛び込んだものだけを癒すような方ではない、本当にもう自分では絶望しきっているものを癒し生かす、たたしめる方なんだということをご自分の技を持って明らかにするためにここに行かれたのでありました。ここにね、5つの回廊と、に囲まれたベテスタという場所があったと言われています。そして38年、伏せていたという言葉がありますけれども、このように解釈もされます。5つの回廊というのはモーセ五書、立法ですね、その旧約聖書に書いてある、神様を信じていくためにはこうしなければいけないというのが何百か決まりがあって、こうしちゃいけないというのがやっぱり何百かこう聖書の初めの方にこう書いてあるんですけれども、それに縛られた状態にある人々を表すとも考える、そういう解釈もあります。また38年というのは、イスラエルの人たちがエジプトというところに奴隷になっていて、そこからモーセという人によって率いられて、そして、解放されるわけですけれども、しかしすぐにイスラエルに入っていかないんですね。あそこには強い民族がいるから、私たちはもうあんなところに行きたくないって言って、神様の恵みと約束を信じなかったために、彼らは38年間荒野を流浪することになって、モーセ自身も約束地に入ることはできなかった。ただカレブとヨシュアという2人だけが約束の地に入ることができたわけですけども、その38年を表すとも言われている。つまりどういうことかというと、神様の恵みと約束を信じなかった者たちは全部荒野で死んだ。まさに神様の恵みを疑って、そしてここに38年伏せている人はもう滅びていくしかない状態にあったのだということを聖書は示しているわけなんです。 イエス様はこの38年伏せている方をですね、癒されましたけれども、それは言うならば神様に反逆して、そして滅んでいくしかなかったようなものをさえ、イエス様はここで救われたんだということを聖書は私たちに語りかけているのです。イエス様はですね、良くなりたいかというふうに、6節で彼に、聞いておられますけれども、これは完全であることを欲するか、あなたは完全であることを欲するかというふうにイエス様は問われました。すると彼は何と答えたかというとですね、助ける人がいないんですって言ったんですね。助ける人がいない、私たちを本当に助ける方、助けるのは誰でしょうか。それは神様です。彼は助ける者がいないと言った時にですね、もちろんそれは私をね、一番水が動いた時に一番最初に連れてってくれる人がいないからというふうに言ったけれども、彼の根本的な問題は何かというと、私を助ける神がいないと言ったところに彼の根本的な問題があったのです。それは助かりたいという、癒されたいという意欲の喪失であり、また助からないこと、癒されないことに対する言い訳と自己憐憫で彼はいっぱいになっていました。先ほども言いましたけれども、人を押しのける者だけが癒される宗教ではない、助ける者のいない者を助けるイエス様、まさに私たち一人一人の助けとなるイエス様がここにやって来られたのでありました。イエス様何とおっしゃったか、8節、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われた。起きよって言われた。この起きるという言葉はですね、イエス様が十字架につけられた後墓からよみがえると言われた時のこのよみがえるという言葉と同じ言葉なんです。そして死んだ少女をよみがえらせた言葉ですね、それもこの言葉、ヘブラ語ではラクーンというふうに言います。この滅びの状態から立ち上がらせる、命を与える言葉、これが立ち上がりなさい、起きよという言葉であったのです。イエス様は床を取り上げて歩けとおっしゃいましたけれども、この人の床というのはですね、ベッドですね、簡易ベッドですが、この人の38年間を表します。この人の言うならばアイデンティティと結びついているのです。このね、取り上げるというギリシャ語は取り去るという意味でもあります。もうそこに結びついた、もう寝たままの状態、もう神様はもういない、自分を助ける神様はいないと思っている、その床を取り上げて、それを取り払って、そして起き上がれとイエス様はおっしゃったのでありました。そうするとですね、聖書は何て書いてあるか、で、ところがこのその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った、今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた、私を治してくださった方が、私を完全にしてくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた、取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。この人の根源的な問題、何だったのか、自分を癒してくださった方が誰かということが分からなかったということなんです。もし彼が本当に神様を見上げながら、神様、あなたがいつかこの私の病を癒し、私を手に握ってくださることを信じていますと言って、この38年をもし生きていたならば、イエス様に床を取り上げて歩けと言われたときに、そして自分が立ち上がったときに、自分を癒してくださった方こそイスラエルの神だということを彼は分かったはずです。ところが彼は自分を癒してくれた方が神ご自身なのだということが分からなかった。ここに 彼の根源的な問題があったのです。9章にですね、イエス様にやはり癒していただく生まれつき目の見えない人というのが出てきますけれども、彼はユダヤ人たちにお前を安息日に癒したのは誰だというふうに問い詰められたときに、まず彼はですね、彼は預言者です、この方は預言者ですって言うんですね。そしてさらにユダヤ人たちとの議論を続けていくうちに、この方こそ神から来られた方、神ご自身であるというふうに彼は告白していくのです。ところがですね、この38年間病気だった人はですね、自分を癒してくださった方が誰かがわからない、そのような霊的な迷いの中にあった。私たちはこのことから少なくともいくつかのことを、ね、学ぶことができる。イエス様は信仰をはっきり告白した人だけを癒されるんじゃないんだということがまず一つですね。私たちはよく、ね、思いますよね、あの人ね、信仰ね、十分じゃないからきっと神様は癒しなんか与えられないんじゃないかなとかって、そういう言葉を、ね、私聞いたことあります、今まで何度か。だけどそうじゃないっていうことなんです。まだイエス様をはっきりと見上げることができず、イエス様を告白することができないようなものにも、イエス様は立ち上がれと、あなたの罪から立ち上がれとおっしゃる。そのことを私たちは心に本当に留めなければいけないと思います。その人に信仰があるかないかと、その人に信仰があるから癒されるのではなくて、イエス様が罪から立ち上がれとおっしゃるから私たちは癒されるのであるということを、私たちは本当に心に留めなければなりません。イエス様は私たち一人一人に語りかけてくださるんです。私たちに信仰、十分な信仰があるかないか、そのことよりもまずイエス様が私たち一人一人に罪から立ち上がれと言ってくださるときに、私たちは罪から立ち上がることができるのです。私たちいろんなことで病気になりますけれども、聖書にはですね、2つのパターンが、書いてあります。一つは神様を否定するという罪から病気になっていくという人ですね。この38年間病気だった人はまさにそれだったんです。彼は神様がを否定した。神様がわからない、私を助ける者はいないという、そういう否定的な思いの中に罪を犯し病気になりました。もう一方でですね、生まれつき目の見えなかった人、九章に出てくる生まれつき目の見えなかった人は、その病気の原因は罪ではなかったとイエス様ははっきりおっしゃっておられる。このですね、罪によって、神様を否定するという罪によって病気になった人はですね、癒されても癒してくださった方が自分の神だってことがわからない、そういう暗闇の中にいた。ところがですね、九章の方の人は癒してくださった方を神と告白していく、そういう違いが確かにあった。しかし神様はね、こちらだけを救われるんじゃないんですよ。こちらだけを救われるんではなくて、神様を否定する罪の中にいた者も両方を癒して救い礼拝者としてくださる、これが私たちの主イエス様であります。だからイエス様はね、その後14節こう書いてあります。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。この人は、ベテスダと言われるところからですね、神殿の中に入っていったんです。ここでユダヤ人の祭りが行われていたからです。イエス様は彼をほっとかなかったんですね。彼を探されるんです。そして言われた、あなたは完全になった、もう罪を犯してはならないとおっしゃった。もう神様を否定する生き方、神様なしに自分で生きていこうとする生き方をしてはいけないとおっしゃったんです。罪を犯してはならないというのはですね、例えばですね、私が、 自分の子供に向かってですね、もう本当にバカなんだからとかって、そのことをそういうことをね言っちゃうことがあるわけですね。まあもちろんそういうことも言わない方がいいわけですけれども、そういうようなことを日々私たちが生きている行く上で、まあ汚れてしまう、心が汚れてしまうとか、行いが完全でないというような、そういう罪はありますけれども、その一つ一つももちろん罪を犯さないものになっていくことが必要ですけれども、イエス様がここでもう罪を犯してはならないと言われる場合のこの罪というのは、彼を38年間の病に陥れたような罪であったわけなんです。それは神様を否定するという罪であった、神様はわからないという罪であったのです。イエス様は会員の現場を抑えられて連れてこられた女の人を救われたときに、もう罪を犯してはなりませんとおっしゃった。それはどういうことかというと、もう会員の罪を犯してはいけないとイエス様はおっしゃったわけなんです。この人の場合もそうだった。もう罪を犯すなと言われるときに、神様にとどまりなさい、キリストにとどまりなさい、あなたの苦しみを引き起こした不信の罪に戻ってはいけない、神様にとどまり続けなさいとおっしゃったのでありました。でこのあとですね、イエス様は安息日に、人を癒したということで訴えられます。安息日っていうのはユダヤ人たちはですね、何にもしないんです。ご存知でしょうか。電気をつけもしません。電気つけないんです。だから金曜の夜から土曜の夜までね、安息日なんですけども、安息日になる前に電気つけなきゃいけないんです。そうじゃないとずっと暗い中で生きていかなきゃいけない。それで、ご飯作っちゃいけない、ご飯作っちゃいけないんで、金曜の夜はすごく大変だそうです。2日分のお料理を全部作って、そしてホットプレートなんていうの、ホットプレートっていうか、こうそのままなんていうんですか、こう置いとくと温かいままになるやつありますよね。なんていうんでしたっけ、電子調理器みたいなやつ、置いとくと温かいやつありますよね。そこに置いとくんですね。そうするといいんですけど、火をつけちゃいけないんですよ。火をつけちゃいけないから、だからガス台の上に置いて、今はもう指で押すだけですけど、それもやっちゃいけない。で、まあ、どういうわけか、お皿だけ洗っていいそうですどういうわけか、お皿だけ洗っていいそうですけれども、もちろんタクシーも走ってないし、バスも走ってない、電車も走ってない、それが基本的なユダヤ人たちですから、会った人にね、住所を教えてくださいって言って紙とペンを渡しても、今安息日だから字を書いたら労働だ、字を書くことは労働だからできないって言われるそうなんですね。そのぐらい安息日というのを大切にする。それはなぜかというと、創世記にね、神様が6日間で天地をお作りになって、そして7日目に休まれたって書いてある。そしてモーセという人が神様からいただいた律法の中には、6日間労働して、そして7日目は休みなさいと書いてある。なぜかというと、神様が6日間の創造の技を終わって7日目に休まれたからだというふうに、こう、だからあなた方も神様と共に、神様の、交わりの時を大切にするために7日目は休みなさいと言われているわけなんです。でそれを文字通り以上に取ってしまったわけですね。言うならば文字通り以上に取ってしまったわけです。それで中には溺れている人を助けるために川に飛び込んではいけないっていう人もいたんです。それほど安息日をきっちり守らなければならない。それはもう人間を大切にするのか、それともその、規則を守ることが大切なのか、どっちが大切なのかという、そういう状況にあった。ところがイエス様は安息日にどんどんどんどん人を癒されるわけですね。そして癒された人たちはそれまで寝てたベッドを取り上げて歩く。で、そういうことをするもんですから、 もう安息日は何もやっちゃいけないという考えているユダヤ人の指導者たちには、イエス様は神様の立法を破る極悪人に見えてしまうわけなんです。イエス様は何とおっしゃったか。父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのだとおっしゃった。神様は罪によって苦しむ人をもう一度新たに創造するために、再創造するために、休む間もなく働き続け癒しておられるんだとイエス様はおっしゃるのです。私たちが罪によって苦しみ、私たちが罪によって病になる、イエス様は、天の神様はですね、私たちがそういう状態にある間は休むことはできないとおっしゃっているのです。私たちをもう一度新たにし、もう一度神の子供として新たに作り直すために、神様は命を注ぎ続け、私たちに再創造の命を注ぎ続けてくださっている。だから私も癒し続けるのだとイエス様はおっしゃいました。先ほども言いましたけれども、この人38年間何歳ぐらいだったんでしょうか。病気になったのはもうおそらく60代、人生の終わりに近づいていたかもしれない、そういう人。出エジプトで荒野に出てきた、エジプトから出てきたイスラエルの人たちは38年の間にみんな死んで滅んでしまいました。神様を否定したからです。しかしこの人はイエス様によって救われた。38年間神様を否定し続けて生きてきたにもかかわらず、イエス様はこの方を救われたのです。イエス様はこの方をどういうふうに思っていらっしゃったでしょうか。もう罪を犯してはいけないと言ってお教えになります。彼を本当に完全にしたかったからです。彼をもう一度再創造するためにイエス様はこの方のところにやって来られたのでありました。私ですね、大学生の時に神様が分からなくなって信仰を否定して信仰を捨てたことがありました。その時に私はそれが原因で病気になりました。夜眠れなくなって、そしてお酒を飲みながら夜を過ごす、そういう生活をしているうちにすっかり病気になってしまって、そして胸に2つの影ができ、そして、うつ的な状態にもなりました。すべて希望を持つことができず絶望の中にいたわけですけれども、そんなところにイエス様は私のところにやってきてくださって私を癒してくださった。私はイエス様がもう罪を犯してはならない、そうでなければもっとひどいことがあなたに起こるだろうからとおっしゃった、そのイエス様の言葉は本当によくわかる気がします。私が今またもう一度イエス様を否定して自分の欲望を追求するために生きる、そういう生涯を生活をもう一度始めるならば、私はあの時よりもさらにひどい状態になるでしょう。しかしイエス様はそんなイエス様自身を否定していた私のところにやってきて私を癒してくださったのです。イエス様は私たち一人一人に語りかけておられるんですね。私はあなたを罪の眺めから、罪の枷から解き放つためにやってきたと、罪から立ち上がれとイエス様は私たちにおっしゃってくださっている。私たちさっきも教会長く来てない方々のために祈りましたけれども、縛られている一人一人に向かってイエス様は今も語りかけてくださっているんです。罪から立ち上がれと、イエス様が私たちに向かって罪から立ち上がれとおっしゃってくださるときに私たちは立ち上がることができます。 自分の力では立ち上がることはできないかもしれないけども、しかしイエス様が言ってくださるときに私たちは立ち上がることができる。だから今日も罪から立ち上がれというイエス様の声を私たちは聞きたいのです。イエス様は必ず語ってくださる、そう信じます。お祈りしましょう。天のお父様、尊い御名を心から褒めたたえます。あなたは罪と絶望のどん底にあるこの男の人、そして私のところにも来てくださいました。自分で立ち上がることができなかったものに向かって罪から立ち上がれとおっしゃり、その縄目を解いてくださったのはあなたご自身でした。それによってこの人は立ち上がり、また私も立ち上がることができたのです。主イエス様、どうぞ今も私たち一人一人、そしてここに来ることができないでいる一人一人に語りかけてください。あなたの声をどうぞ聞かせてください。罪から立ち上がれとあなたが語りかけてくださるときに私たちは立ち上がることができます。私たちに立ち上がる力を与えてくださるのはあなたご自身です。主よ、どうぞ一人一人にあなたの力を注ぎ、命を注ぎ、声をかけ、光を照らし、あなたのすべてで生かしてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ、そして立ち上がった私たち一人一人がもう二度とあの同じ道に戻ることなく、あなたと共にあなたのいらっしゃるところについていくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。